ヨハネによる福音書8章の12節からなります。今日はですね、8章を前半と後半に分けて、前半が1節から11節までが、午前中に1節ずつお話をしましたので、午前いらしてない方々は、もうすでにアップされてます。YouTube にアップされてますので、それを聞いてくださいですね。でその続きですね、ここでの中心はもう本当にイエス様とユダヤ人たちとのこうなんていうか言葉のやり取りになりますですね。では12節をご覧ください。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますって言ってますね。この話はこの1節から11節の話の続きで、会員の現場で捕らえられた女に対して、ね、私もあなたを裁きません、行きなさい、これから決して罪を犯してはなりませんと言われた中で言われていることなんですね。だからイエス様は、世を裁くためではなく世を救うために来られたわけなんです。そしてその箇所はですね、ヨハネの3章の17節に書いてますけど、18節以降を読みますと、その、もう裁かれて、その信じる者は裁かれてないけど信じない者はすでに裁かれていると。でどういうことかというと、その裁きというのは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来ると、光の話をしているんですね。なので、つまり会員の現場で捕らえられた女はもう光にさらされたというか照らされたわけでしょ。もうその自分が神の前で罪に定められ、そして石打ちの刑にしなければいけないということをが明らかにされたけれども、そこでイエス様に出会ってですよ、イエス様に出会って主よって言ってるんです。主よ、誰もいませんと。そして、もう罪を犯してはならないと言ってイエス様に出会って、それで改心して、そしてイエス様の恵みの中で生きていくっていうことをしたので、もうすでに神にあって光のところに来た人だったわけなんです。なので今私は世の光ですと言って、そして私に従う者は決して闇の中を歩むことがないよ。また命ね、やっぱりこのヨハネの福音書っていうのは永遠の命を持つためであるっていうのがキーワードになっていて、命の光を持ちますよと言って、この道筋ですね、私たちがこう光があればつまずくことがなく、その歩むべきところを歩むことができますよね。それと同じようにこの命にあって、このイエス様、イエス、光の中ですね、このつまずくことがなく歩むことができるっていうことをね、イエス様がおっしゃっているわけなんです。でここの箇所はこの7章でカリオの祭りの直後であることを思い出してください。でカリオの祭りで、まあ、聖書には書いてないんですけれども、このずっと行われている、明らかにこれ絶対これをやっているってい こう儀式があるんですね。でそれが一つお話しした水を汲む、シロアムの池から水を汲んで行列を作って都登りをして、この上に上がっていって、でそれで祭壇のところにこの水を注ぐということをね行っていた。これを1日に1回行っていったということを話しました。でもう一つですね、実は、こういう記録が残ってます。食台で非常に高い食台ですね、そしてそこに火を灯すということを行うそうなんですね。そしてすごい高いところに灯されているので、もうそのエルサレムが結構その光によって、この灯されていたことが、この明るくなっていたことが分かります。なのでイエス様はまた再び、私こそがその光であるとこう証しをしておられるわけなんですね。 だからカリオの祭りというのは、荒野における旅を神が確実に守って、くださったことを、表しているわけでしょ。でその時にあの岩から水が出てきたということでこの水を運んでたじゃないですか。もう一つ特徴的なのは、神が雲の柱となり、昼間はね、夜は火の柱となってくださったと。だから彼らは宿営をこの幕屋を中心にして、このあのしてですね、このテントを張って、そして宿営をしている中で、あの光があったわけですよ。光がですね。でこれをも表している、その光によって自分たちは守られているということですね。でもう全部そういう意味があって、私は世の光ですってこうイエス様がおっしゃって、私こそがそれなんだよっておっしゃっているんですね。でこの8章からの特徴は、私はあるっていうことなんです。英語だとこの説明必要ないんですね。I am the light of the world。 私が世の光であるっていうところと、私はあるっていうのは同じ言葉が使われています。英語で I am ですね。でその前は、私は命のパンであると言われたわけなんです。そして8章でこれから出てきます。特にこの新改訳のですね、2017になってから、おー、いい訳してくれたじゃんってこれから気づきますけども、私はあるという言葉が何度となく出てきて、実は神がモーセに現れた時に、お名前を何と言えばいいですかと聞いた時に、私は私があるというものであると言われたわけですよ。でそれをイエス様は、私こそがそのモーセに語りかけた主なんだということを宣言しているわけなんですね。でこのやり取りを見ていきますですか。では13節を見てください。するとパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分で自分のことを証ししています。だからあなたの証しは真実ではありません。イエスは彼らに答えられた。たとえ私が自分自身について証しをしても、あなたの証しは私の証しは真実です。私は自分がどこから来たのか、またどこへ行くのかを知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知りません。あなた方は肉によって裁きますが、私は誰をも裁きませんと言ってますが、この13節で自分で自分のことを明かし証言をしているから真実ではないというのは、これ確かにこの申命記にある、もう本当にこれは原則ですね。2人3人の証人がいて初めて事実と確認されるというその原則があって、そのことを彼らは言及はしているわけなんですけれどもですね、もうすでに5章でベテスダの池の後でですね、イエス様はご自身以外に証しするものがあるっておっしゃってたんですよ。覚えてらっしゃいますか。まずバプテスマのヨハネがいるということを語られました。そして、父ご自身が天からの声、バプテスマイエス様受けられた時、天からの声がある父ご自身の証しがあると言われました。何よりも3つ目に、良い技がありますよとこう言ったんですね。良い技が、イエス様が行われたこの印ですね。でこれがこの方が神から来られた方で神であるということをもう悟るしか方法がないぐらいの証拠ですね。であとは、あなた方は聖書を調べていますけれども永遠の命があると思って、それは私について証ししてるんだと、聖書というふうにもうすでにこの証しをこのイエス様はご自身以外のものを持っていたにもかかわらずですよ、あなた方は私のところに来ませんと、私を信じていませんとこう言われたわけなんです。でこのようにして証言をこのイエス様しておられるんですけど、ここで言われているのは本来ならばそんな必要はないよという話なんです。ね、ここで 私自身が証しをしていても私の証しは真実ですと。なぜならば神ご自身がご自身のことを証ししておられるわけです。簡単に言うと、で神ご自身が他の人を立てて証しするって難しいんですよだってご自身について全てを知っている被造物なんていないから。だからモーセに聞かれた時に名前を私はあるとしか言えなかったんですね。しか言えなかったって変ですけど、私はあるっていうふうに、要は証しはしてるんですが、いわゆる人間の証しではなくて、いわゆる啓示ですね。啓示、その私はこういうものであるっていうふうに示すしか他がないっていうか。だから次にイエス様がどこから来てどこへ行くのかを知っているっていうんですね。これはもう父なる神のところから出てきて父なる神のところに戻るということを言っているわけなんです。でもあなた方は知らないと明確に言ってですね、はっきりと言ってます、ね、知りませんって言ってるでしょ。これかなりきつい言葉だし、きつい言葉ですよ。あなたは知らないっていうのは、まあ、分かりやすく言うとあなたは救われてないってことですよ。もう知識があり、そして、それに従って生きているとされるこのパリサイ人が救われてない、知らない、あなた神を知っていないよってこうはっきりと言ってるんですね。でここで私たちが霊的な知識って一体何なのかってことを本当に知らないといけない、うん。まあ、ずっと前も話したんですけど、僕はビデオを見ておいいこと言うねと思って、すごくシンプルだなと思ったのジョン・パイパーっていう人がですね、なんであの神学者とかでこう罪を犯す人が出てくるのかってね、あのこう会員の罪とかですよ、いろんな罪でこう言ったんですよ。すごいシンプル、 Because they don't know God、 神を知らないからって言ったんですね。神学者が神を知らないってなんでも、すごいシンプルです。ものすごいシンプルです。神学者だったらその人こそが神を知っていると私たちは思ってしまいますよね。でもいえ、私たちが知らなきゃいけないのは父なる神との関係にある知識なんですね。人格にある知識なんですね。で15節でこの彼らの態度とイエス様の態度が比較されてます。彼らは肉によって裁くって書いてあるんですね。でこれは上辺で裁くとか人間的な標準で基準で裁くっていうことです。目に見えること、例えば正規な教育を受けてないのにとかね、関係ないじゃん。関係ないですよ、正規の教育を受けてるか受けてないか。でも私は誰も裁きませんと。ここがイエス様の謙虚さですね。御子としての謙虚さって言ったらいいかな。私はそうやって人間的な標準というか目に見えるものによるそういうもので裁かないよ。さっきの見てください。さっきっていうのは午前中ですよ。会員の現場で捕らわれた女に対して女の人よって言ったんです。こうやってもうエコひいきがない。すべての人を敬う。ですね。だから裁かないんですね。で次に16節、たとえ私が裁くとしても私の裁きは真実です。私は一人ではなく私と私を使わした父が裁くからです。あなた方の律法にも二人の人による証は真実であると書かれています。私は自分について証しするものです。また私を使わした父が私について証ししておられます。裁いたとしても真実だと。なんでかって言ったら父なる神もおられる。だからつまり2人の証人がいるっていうことです。このモーセの律法の中の申命記に書いてある2人の証人、私と父がこのようにしてあって、で私が裁くって言っても父が裁かれる人、私が裁く、でこの2人の証人によっていつも裁いてますよということを言ってますね。すると彼らはイエスに言った、あなたの父はどこにいるのですか。イエスは答えられた、あなた方は 私も私の父も知りません。また言いますね、このね、また繰り返してます。もし私を知っていたら私の父をも知っていたでしょう。今ユダヤ人たちの方はあざけってますね。お前の父というものはどこにいるんだっていう感じですよ。これあのここはほら日本語ってさ難しいだよね。これ敬語であの訳してるじゃないですか。あなたの父はどこにいるんですかってね、これね丁寧に聞こえるでしょ。でおそらくはここはかなり軽蔑して言ってるの。お前の父というものはどこにいるんだっていう感じですね。先ほど肉で裁くって書いてありました。でどういうふうに彼らが見てたかっていうと、マリアが処女降誕したんですね、イエス様をですよ、解任したんですよ。まだ男の人知らないのに妊娠したんですよ。けれども噂は立ってました。あのヨセフでさえがなあの 内密に離縁しようとしたわけです、ね、だから、この会員によって生まれたの息子であると、婚外子っていうんですか、そういうの婚外子でいいんですか日本語日本語チェックしてもらって、でだからお前の父どこにいるんだって意味わかりますね。あの勝手にやってそしてどっか行った男ねみたいだけど、どこにいるのお前のお父さんはってこう言ってるわけですよ。でイエス様はそれに対して、私も私の父も知りません。でこれは霊的な話をしてるんですね。私も知らないよと、あなたは私のこと知ってないよと、そして父も知らない、これ神のことも知らないよって言ってるんですね。彼らは神を知ってるっていうにもちろん思ってます。神を礼拝してますから、毎日のようにして礼拝あの神殿に来て、そして礼拝をして祈りを捧げ、なのに知らないって言ってるんです父も。理由は私を知らなかったら、受け入れてなかったら父も知ることはできない。つまりイエス様は私と父がもうワンセットなんだと言ってるんですね。息子を受け入れなかったら父わからないよって、こういうふうに言っているわけなんです。イエスは宮で教えていたとき、20節、献金箱の近くでこのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。7章でも何度も出てきましたね。このイエスの時はまだ来ていないから、この彼らを捉え、あのイエス様を捉えようと彼らはしていたけれども、それでも、なぜか捕まえられていなかったということで、ここでも同じですね。イエスの時というのはイエス様がその神の父なる神の使命を果たす時ですね。十字架につけられて蘇られて天に上げられるというこの時ですね。でまだ来てなかったということですけど、この献金箱の近くっていうのは、この献金箱っていうのは婦人の家っていうところにありました。あの婦人の家じゃないや、庭だ、ごめんなさい。あのですね、神殿の敷地って、そうさ、皆さんから見てどういうふうに見えるのかな。あのね、こうあって神殿の敷地です。いいですか。でこっちが西でこっち東にしますよ。こういう感じですね。でいいからとにかくちょっといいですか。で外庭があるんですよ。外庭が、外庭は異邦人の庭と呼ばれました。でそこからこのね敷居があって、敷居からこれ越えていくとあなたの命は保証しませんよっていうのがこの立て看板があって、イスタンブールにねその立て看板のねその書いてあるのね、博物館にあったんですよ。また威張ってるね。すいませんでですね、で中に入るとその神殿の中ですね。でこっちが上は西ですよ。でここにあの祭司たちが礼拝をする聖所があるんですよ。そのもっと手前ですねのとこが婦人の庭と言います。で婦人の庭といっても婦人しか入れないんじゃなくて婦人も入れるんです。つまり男も女も入れるところで、そして献金箱がいくつあるって書いてあったかな、13もある。13も献金箱があって、あのほらヤモメの時のあの俺ヤモメがなんだっけ、あのすごい安い、なんか1レプタだっけ、この払ったじゃないですか、生活費の全部をねそこで献金したというふうに書いてありますけど、あそこですね。でもう誰もが見ている場所でイエス様お語りになっていたので、 なんていうのかな、逃げ隠れしてないんですね、イエス様が。にもかかわらず彼らは捉えなかったんです。捉えなかった、まだ時が来ていないから。で21節、イエスは再び彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探しますが、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。私が行くところにあなた方は来ることができませんというが、まさか自殺つもりではないだろう。イエスは彼らに答えられた、言われた。あなた方は下から来たものですが、私は上から来たものです。あなた方はこの世のものですが、私はこの世のものではありません。それであなた方は自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。私はあるということを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになるのですと、今彼らに対してますます霊的な真理を語られて、おられるわけですね。イエス様が去っていきますというのは、これはヨハネの福音書の特徴なんですが、天に昇られる話です。ですね。だから十字架につけられ、よみがえられ、そして、40日後かな、に天にオリーブ山から昇られるわけでしょ。昇天ですね。そして父のもとに行くと。で探すけども自分の罪の中で死にますっていうのは、これね、明確に言ってんですよ。あなたは罪の中で死んでいて天に入ることはできない、父のもとに行くことはできませんということを言ってんですが、彼らは肉でさばいてるので、自殺でもすんのかね、今から崖から飛び降りてね。でユダヤ教では自殺は当時ですね、かなり重い罪と考えられていて、やっぱりまたこう見下してるわけですよ。なんで自殺するんだこいつはっていう感じで言っているんですけれども、あなたは下から来たものっていうのは、これこの世に属しているものっていうことですですね。下から来たものけれども、私は天から来たもの、上から来たものっていうのは天から来たものでだっていうことをこう明確に言ってるんですね。で罪の中に死にますよと。このような水と油のような関係です。イエス様に、イエス様のこの上から来られてまた父のところに戻られる方で、そしてイエスを信じこの言葉を受け入れている、その働きの中に入っているものはイエス様と同じように天に引き上げられることができるわけですけれども、そうでなければこの同じようにパリサイ人と同じように罪の中にいて滅んでしまうということを明確でここで言っていて、そして私はあるということを信じなければとこう言ってます。言い始めてるんですよ。私はあるということを信じなければ、あなたは自分の罪の中で死ぬことになる。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰なんだ。イエスは言われた。それこそ初めからあなたに話していることではありませんか。私にはあなたについて言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのですと。彼らはですね、かなり怒ってるんですね。今ここで私はあるということを信じなければとね、また罪で死ぬよということを言って、明確に言っているので、非常に頭にきて、そんなことを言うからには、お前誰なんだというふうに、問うてるわけですね。で、そしてイエス様の答えは、メシアだっていうことは明確にはこう口では言葉では言ってないんですね。なんでかというと、メシアという言葉を使うと、あるいはギリシャ語キリストですよ、全く同じです。政治的な意味合いを含むんですよ。政治的な、覚えてます、ガリラヤでね、これはメシアだと思って、この方そしたら王として祭り上げようとしたでしょ。でそういうものをこの、 避けたんですね。でも中身は全く同じことをイエス様はお語りに最初からなっていたにもかかわらず、あなた方は、この受け入れてないと。だからもう死に滅裂なことを彼らは言って言い続けているので、裁くべきことはたくさんある。つまりこのあなたはもう本当、あなた方はもうめちゃくちゃだよっていうことを言うことはいくらでもできたんだけれども、使わされた方は真実であって、その方を聞いたことをそのまま話して、これすごい大事ですね。いろんな雑音があるわけですよ、ね、でそれを裁こうと思ったらいくらでもできるんですが、私たちキリスト者はイエス様に習うものです。イエス様に結ばれているものです。同じようにイエス様から言われたことのみを、真実を語っていくっていうですね、そこに立脚しなければいけないわけですね。で彼らはイエスが父について語っておられることを理解していなかった。そこでイエスは言われた。あなた方は人の子を挙げたとき、そのとき私はあるであること、また私が自分からは何もせず、父が私の教えられた通りにこれらのことを話していたことをあなた方は知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。イエスがこれらのことを話されると多くの者は信じたと。いや、この人の子を挙げた時と言われています。でそうすると私があるっていうことが分かるって言ってるんですね。これね、ここだけ読んだらさっぱり理解できないんですよ。でこれはもう旧約の預言者たちが語った内容なんですね。人の子が挙げられるという言葉がイザヤ書の52章の最後のところに出てくるんですよ。人の子っていうのは出てなかったかな。人の子っていう言葉はなかったんですよね。そうそうそうそうそうそう。52章の13節で、見よ私のしもべは栄える、彼は高められて上げられ極めて高くなる、多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたというふうにして、53章を見ると、この傷を受けた主のしもべ、キリストの姿、メシアの姿が出てくる。この挙げられるというのは十字架につけられるということです。そして今は、イザヤ書を読みましたけれども、ゼカリア書の12章には、こう書いてあります。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て独り子を失って嘆くかのように、そのもののために嘆き、調子を失って激しく泣くかのように、そのもののために激しく泣くということで、私を突き刺したものってこう言ってるんですよ。私を突き刺したって、で父なる神をね、どう突き刺すんですか。神霊じゃない、突き刺せないじゃない。でも明確にここで言っているのは、ここでも肉体を持つということがもうここで明確に暗示されてる。あ、明確に暗示っておかしいなはっきりと指し示されてるんですよですね。なのでこのことが分かれば、私はあるということが分かりますよと。そして私が自分からじゃなくて父が言われた通りに、この私は父を、代表してるっていうか、この父を表してるんですよっていうことですね。そして共におられるっていうことをね、このイエス様お語りになってます。これから十字架につけられて、この人たちからね、もう殺されてけれども、その時にも一人残ることはないよと、ね、いうことで復活するっていうことも、このもう知っておられてね、このことを言われているわけですね。でこのことを語られたらね、多くの者が信じたって書いてあるんですよ、イエス様を。でここが非常にミソで、ヨハネの福音書は信じるっていう言葉を数多く使っていますけれども、その信じるっていう言葉をつぶさに見ていくと、必ずしも 本当に信じているかどうか、真実に信じているかどうかということが定かではないというその事例っていうんですか、ケースも書かれてるんですね。エルサレムの過越しの祭りの時に、このイエス様の印を見て、そのイエスの名を信じたっていうこの2章の23節24節ですね。ところがイエスご自身は彼らにご自身をお任せにならなかったと。イエス様は彼らを信じなかったんですよ。なぜかって言ったら心の中にあることを全て知っておられたので、その彼らが信じると言ってもその表面的に信じているっていうかなんですね。でこれがもう私たちにも起こります。本当に真実に信じたのかどうかっていうことで、この吟味していく、これからイエスも吟味していきます。フォローアップをしていかれます。で信じたって言っているこの人たちが、いいですか、この8章最初から言っちゃいますと、石投げようとしてるんですよ、イエス様に。救われてるかどうかっていうのは本当に確かにその真理の中にとどまってるかどうか、その御言葉がその人のうちに住んでいるかどうかにかかってくるわけなんですね。それでイエス様はフォローアップをします。英語でねフォローアップって言ってどういうことかって言ったら、その信じたと言った人がですねに対して、さらに本当にその信仰の中にとどまるように、この励ましたりとかアドバイスをあげたりとか進めたりとかですね、そういうのをフォローアップって言うんですね。フォローしてこれついてって、あ、なんだろうな、わかります。後でこのいろいろ世話をすることをフォローアップで言いますけども、ベテスダの池のことを思い出してください。男が癒された時にはイエス様おられませんでした。おそらくこのユダヤ当局がですねもう来て危なかったっていうのがあるかもしれません。だからこの群衆に紛れてまたイエス様がその男のところに行ってですね、もうこれ決してこれから罪を犯さないようにと、そうしなければさもなければもっと悪いことが起こるというふうにフォローアップしたんですよ。まあ、その時には彼はあれですよね、告げ口したんですよね、当局にね。けれどもイエス様はこれからフォローアップするんですね。31節見てください。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。とどまるなら、彼らの頭の中でこの人はキリストかもしれないとは思って受け入れたは受け入れたんですけれども、語られたことをそのまま受け入れてとどめているっていうことでね、このなんか表面的だったんですね。なのでとどめるならばという言葉を使ってます、イエス様が。でこれがメノーっていうヨハネの福音書では数多く出てくる言葉で、宿泊とも訳されている言葉です。宿泊、宿泊するんですよ。僕たちも聖書の言葉聞いてるときに、なんかヒューってなんかこう入って出ていくみたいなことよくあるじゃないですか。ではなくてとどまらせるんですね。一緒に住むんですよ、宿泊するんですよ。そのとどまらせて、これが必要ですね。だからちょうどこれは4つの、種類の土の例えに、当てはまるわけです。岩地の、これにまかれた種、そして、あとは茨ですね。で岩地というのは本当に花が咲ったり芽が出るのは簡単です。なんと今のイスラエルに私も見たことがないものを 見てしまいました。動画が流れてきました、 Facebook で。視界の周りが花が咲いてるんです。そこはユダの荒野です、砂漠です。なのに 綺麗な花が咲いてるんです。今回雨量がものすごく多くて洪水にさえになったんですね。でガリラヤ湖がどんどんほら上がってって、もう全然 1点何メートルか上がってるんですよ。だけどね、多分数日で枯れます。だから日差しが強いのですぐに咲くんですけれども、根が張ってないから消えちゃうんです。でこういう状態にならないために良い土地に落ちる、ね、それ良い心で受け入れてそれを保っておくものが20、30倍、60倍、100倍の実を結ぶと、そうすると本当に私の弟子になることができるよと。あのカペナウムで覚えてますね、命のパンの話をした時に、イエス様が私の肉を食べて私の血を飲まなければ永遠の命を持つことはできないと言われた時に、こんな言葉聞いてられないと言ってつまずいて、大勢の弟子たちがいなくなって、残された弟子たちの中でペテロがですよ、あなたから離れてどこに行けばいいんですかと、永遠の命の、あなたは永遠の命の言葉を持ってるって言ったんだよね。これが本当の弟子ですね。それで真理を知ったら真理はあなた方を自由にします。偽りの広告、偽りって人を奴隷状態にしますね。どうですか、なんかちょっと生々しいからね、でもいいや、簡単にね、動画見てさ、昨日かな、一昨日かな、トイレットペーパー買うためにわんさかわんさか行ってね、あれ超濃厚接触してるよね、あれねあそこで移されるんじゃないかなと思ったけど、偽りっていうのは人をこの奴隷状態にする。で欺かれてる時っていうのは自分が偽る、欺かれてるってことがわからない状況の中にいますね。でこれが霊的には何かって言ったら蛇ですよね。蛇によって欺かれて、それで罪の奴隷状態になったけれども、真理がこの世に入ってきた。そしてその真理によって人は自由にされるんですね。そしてイエスにその真理があるわけなんですよ。でね、イエスに真理があるんです。で実はこのね、真理をあなたを自由にするという言葉がアメリカでどこにかけられた、 CIA だったかな、 CIA っていう諜報機関ですね、そこに Truth that shall set you free って書いてあった、確かそうだと思うけど、日本ね、どっか掲げられてるとこあるんですよ。知ってます、どこか。国会図書館なんです。国会図書館に掲げられてるんです。びっくりしましたね、おおすげえなとかって思って。けれどもそういうね、真理っていう言葉を使った時に、特にこの欧米っていうか西洋はどう考えるかっていうと、事実とか、なんていうのかな、こう絶対解、この数学で導き出すような絶対解とか、そういうのを真理っていうんですね。でも聖書が言ってる真理っていうのはそういうものではありません。もっとね、真実とか誠実に近いものです。つまり神様が約束されたことは必ずそうなるとか、神は信頼に値する方だとか、頼りになるから、本物だから頼りになる、もっと人格的なものなんです。もっとこう柔らかいっていうか、このいわゆるなんていうのかな、このこれがね、なんだ、例えばね、なんだこれなんか、ね、例えが良くないけど、コロナウイルスの、ね、感染者数が何人あるかどうかってね、ここ嘘ついてる嘘ついてないとかって話あるじゃないですか。そういう心理じゃなくて、まあ、それもね、もちろん私たち自由にはするかもしれないけれども、そういうものじゃなくて、もっとこう真実の方が近いですね。真実、イエスに真理がある。でそれを知ると自由になりますよとイエス様がおっしゃっているわけなんです。で33節、彼らはイエスに答えた、私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません、どうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエス様がせっかくフォローアップしてるのに、あなたがね、本当にこの真理、私の言葉にとどまったら、本当に弟子になって、そして真理を知って、その真理によって自由になるんだよ、せっかく言ってくれてるのに、いや私たちね、自由ですよって言ってるんですよ 何言ってるんですか。アブラハムの子孫ですよ。アブラハムは祝福されるんですよ、子孫はって。奴隷になったことなんかないんですからねって、これもう偽りの中に生きてる証拠ですよね。プライドというものによって偽りの中に入れられてます。だってモーセの時に奴隷から始まってるじゃないですか。でかつ、何ですか、バビロン捕囚がありました。その前にアッシリア捕囚がありました。そして今ローマが支配してるんですからね。でもプライドでそう言わせてるんですよ。でさらにイエス様はここで言われてるのは霊的な自由、あるいは霊的に奴隷状態の話をしておられるのであって、その政治的それではもう不自由なんだけども、これ彼らは奴隷なんだけど、その盲目、そういうプライドがあるから政治的に周りも見えてないんですね、ということです。で34節でイエスは彼らに答えられた。誠に誠にアーメンアーメン、あなた方に言います、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子はあなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのですと。罪からの自由なんです。これ本当によく知ってください。罪からの自由っていうのが私たちにとっての自由なんです。これでも自分に今言い聞かせながら話してます。なんか不自由だなってちょっと不便になるとね感じますよね。でもローマの十字架につけられ、そして、その木をご自分が担がれて行かれたイエス様は完全に自由な方でした。政治的にはあれほど癒しめられて不自由な姿はありません。奴隷状態です。しかしイエス様は神の御心を行う自由を完全に保っておられました。罪から離れていました。これが本当の自由なんですね。私たちが神の御心のゆえに自分を捨てることのできる自由です。キリストに習っていくことのできる自由、これはいつもどこでも 100%こう手に持っていることができるんですよ。私たちは主体的な存在だと思い込んでいます。今ここで罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと言っていますけれども、自分は重要だと私たちはどうしても思ってしまうんです。善を行うこともできて悪を行うこともできるっていうふうに思ってしまっています。自分自身は自由なんだと。けれどもそれは聖書観ではありません。罪を行っていたら罪の奴隷なんです。神に従っていれば神の奴隷なんですけれども、罪から自由にされているんです。どちらかでしかないんです。まあ、これ分かりやすく話すと、これはもう人間的な話ですけど、例えでね、麻薬とか覚醒剤とかからの脱却ですね、あるいは依存症からの脱却というのは何かといったら、自分は依存症あるいは中毒になっている、まあ、これちょっとなんか話突っ込まれるな、依存症と中毒は違いますかって言いましたね今ね、本当ポリティカリーコレクトってね、このポリコリがね、文化がすごいから私もなんか釈明が多いんですけれどもあの言ってる意味分かりますね。そういう時っていうのは、あと例えば1本やってもいいと、この覚醒剤だったらそれやっても私は大丈夫だっていうのをずっと続けちゃうんですよ。で自分が奴隷になっている、もう依存症になっているということが、この気づけない、でも私はもうダメなんだっていうところに気づくところから、自由っていうか回復の 道が開かれるわけなんですね。でこれ今例えで話しましたが、このようにして自分は本当に自由だと思ってるんですが、実は奴隷なんです。だからパウロが6章の6節、ローマの6章の16節でこう言ってます。あなた方は知らないのですか、あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至りますということですね。そしてイエス様はここで、ですから、奴隷とね、息子のこの比較をしてるんですよ。でこれちょっと難しいかな、分かりづらいと思いますけれども、そうですね、立法の中で奴隷というのは7年目には解放されなければいけないというのが書いてあります。だからいつまでも家にいることではないんですね。けれども息子はもちろんその家を受け継ぐものですから、いつまでも家にいるわけなんです、ですね。そして、そしてですね、この家というのは天であります。父なる神の家であります。でそこに息子はいつまでもいるわけなんです。奴隷だったらばそこにはいることはできないけども、息子はそこにいるから、その息子が自由にするのであれば本当に自由になる。つまりどこかでなんかあれですよね、またね奴隷状態になるということはないということなんですね。息子が自由になったらこの神の家の中にずっといることができるよっていう意味で、完全に自由になることができる、永遠の救いを得ることができるっていう意味ですね。天に属するようになるということです。だから、子が自由にするならば本当に自由ですよっていうのは、この今まで例えばモーセとかアブラハムは神のしもべでしょ、神のしもべですよ。で彼らのもとに従って習っていってもそれは本当に素晴らしいんですけれども、彼らでさえがやっぱりこの息子じゃないからですね、だから完全ではなかった。しかし息子が自由にするんだったら本当に自由だよってこう言ってるんですね。でね、ここで私たちがこの養子縁組になってるってことを思い出してください。キリストにあってこのキリストを長子にしてですね、そして私たちも神の子供になっている、イエス様が一人子であられて私たちがその方を長子としていることによって私たちは神の子供になっているっていうことなんですね。だからね、罪からの自由のね、まず第一歩っていうのはね、位置を確かめる、自分の地位を確かめることなんですね。私が罪を犯さないように努力する、もちろんね、その私たちはね、いつもその心を見張ってる必要がありますけれども、まず私たちはまず新しくされたものだと、罪が完全に許されて神の子供となって、イエス様が一人子であってこの神に愛されてと同じように、私たちもこの神の一人子、愛されている一人子にあるこの同じ家族の中に入れられた神の子供になったんだって。でこの位置が、立ち位置がを信じていくことによって罪から解放されています。で37節、私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとに見たことを話しています。あなた方は私のあなた方の父から聞いたことを行っていますと、かなり意味深なこと言ってますね。で彼らはイエスに答えて言った、私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた、あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行うはずです。ところが今あなた方は神から聞いた真理であるあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。はい、イエス様は当然彼らがアブラハムの血縁の子孫であるとですね、当然知ってるわけです。知っていますと言ってますけれども、しかし殺そうとしてると、この時点で彼らが本当の意味で意識下で殺そうっていうふうにはまだ出てなかったと思うんですよ。でもイエス様はその意識下にあるそのものよりも、本人が自分で意識していることよりももっと知っておられるわけです。全てを知っておられるわけです、心の内の全てを。で殺そうとしていると、で なんでかって言ったら言葉が入ってないからだって言うんですよ。言葉がいかに神の言葉が聖霊によって私たちのうちに入っているかどうかっていうのはこれ本当に重要ですね。これもうね、なんかね、私たちのね、テクニックとか技じゃないんだよね。もうイエス様の言葉が入ったら罪を犯せなくなるんですよ。いやそれでも、いやそうじゃないの、犯せなくなるですか。で今度逆に入ってなかったらそれっぽくやろうとしても化けの皮が剥がれるんだよ。でこれが今から彼らがねそうなっていっちゃうんだけど、でアブラハムだと父はとこう言った時に、だったら父アブラハムの技を行うはずだと。これすごく大事な関係ですね。あの私たちのこの現代社会では希薄になってますが、お父さんのすることは息子もするんです。だから従順であるとか習うとかっていう意味が含まれます。あなた方はアブラハムの信仰に習っていくのであればアブラハムの子孫であるということがガラテヤ書に書いてありますとか、第一ペテロには女性に対して話してるんですけれども、さらに習ってですね、このアブラハムを主として生きていった、そしたらさらの子になることができるって書いてあるんですよ。これも同じ意味ですね。あと光の中で歩んだら光の子になるっていうのが書いてあります。ということで従順になる、習うという意味で、もしアブラハムの子孫、アブラハムの子であるならばアブラハムの技を行っているはずだけれども、アブラハムは神を殺すっていうか人殺しとかそういうことをしてないよというふうに言っています。で41節で、あなた方はあなた方の父がすることを行っているのですと、ね、これ意味深ですね。あなた方の父じゃ誰なんだって話ですよね。すると彼らは言った、私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。いやーすごい辛辣になっていってますよ。みだら、これ不貧困によってね、昔のあの訳だったら噂をそのまま言ってるんですね。あのマリアが他の男と通じてできた男、みだらな行いによって生まれたものじゃないと、私たちには神が父ですと。でそしてイエス様が本もう革新的なこと言いますよ。イエスは言われた、神があなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです。私は神の元から来てここにいるからです。私は自分で来たのではなく神が私を使わされたのです。あなた方はなぜ私の話がわからないんですか。それは私の言葉に聞き従うことができないからです ですね。すごくシンプルにこれね、受け止めればいいですね。イエス様、神から来てるんだから、もし神が自分の父だったらば私を愛するはずだと、子を愛するはずだと。でなんで話がわからないのかって言ったら、私の言葉に聞き従うことができないから、聞き従ってないからわからないんだよと。よくありますよね、このわからないよこの話って、わかりませんよってこう言ってね、聞き従ってなかったらわからないんで。私はとかく知るっていうことをこの知的にね、整理して分析して情報を集めて知る、そうじゃないですよ。従わなかったらわからないんですよ。そしてあなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼らのうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。じゃじゃーん、あなた方の父っていうのは悪魔だったんです。悪魔の子だよと、あなた方は悪魔から生まれたものだよと、すごいこと言ってますね。で悪魔は人殺しだと、初めから神を憎んでます。悪魔はそして神から作られたものを憎んでいます。 でアブラハムとエバを、あ、いや、アブラハムじゃないや、アダムとエバをですね、この霊的な死、また肉体の死を追いに追い込みました。そして彼らから生まれたカインが弟アベル、弟息子アベルを殺すことになりました。初めから人殺しであります。であとは偽るものです。偽るものです。悪魔ができないことは本当のことを語ることです。悪魔が嘘をついているときはすごく自然なんです。その通りの人なんで、ね、こういうふうに言うと驚く人いるんですよ。神にできないことたくさんありますよって。え、神できる、神全てのことできるじゃないですか。いや、神はご自分の性質に反したことはできないんですよ。嘘をつくことはできないですから。神は真理の方ですよ、うん、で神は真理しか話せない。でも悪魔は嘘しか話せない。でここでかなり強烈な言葉を言って、これはいわゆる呪いのことかなんだかっていう時に、なんていうのかな、こう宿命的なね、もうこの人は初めから運命的に呪われているとか悪魔の子であるとか、そういう話じゃないんですよ。でこれ事実、まあ、これちょっと話が少しだけずれますけれども、ユダヤ人たちがキリスト教徒によって長い歴史にわたって迫害を受けた時に根拠とされた御言葉なんです。ユダヤ人は悪魔の子だと。これはもう完全に文脈を間違っています。そうではなくて、先ほど私が話した子というのは真似をしている、従順になっているという意味で、イエス様の真理の言葉を心に入れていなければ悪魔の支配の中に生きざるを得ないということなんです。その偽りと、そして神を憎むという、神から来られた方を憎むという中に生きざるを得ないという意味なんですね。でエペソで2章に11節から3節でこう書いてますね。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲ままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでしたって書いて、まさにもう言い方変わったら書いてるだけですよ、こことね。このエペソの1章の1節2節2章か2章の1節2節と、そして今ここでイエス様言われた言葉と同じです。支配する霊の中に生きていて、その流れの中に生きていて、で身怒りを受けるべき子らでしたって、子供たちでしたって考えてます。で45節、しかしこの私は真理を話しているので、あなた方は信じません。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることはできますか。私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか。だ真理を話していることは彼らは薄々分かっているっていうか、だけれども信じないと決めている。で罪があると責めることできないでしょって分かってるんですよ、彼ら責められないって。で神から出たものは神の言葉に従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです、ということで、神から神の言葉に聞き従うことができるのは神から出たからに他ならないんです。だからさっき話に戻ります、神の子だっていうことがね、罪からの自由っていうのはね、もうこれもうワンセットなんですよですね。だからこそ私たちは罪をから自由に生きることができるようになっているわけですけれども、でそうじゃないのは神から出てないからだと、聞き従えないのは。ユダヤ人たちはイエスに答えて言った。あなたはサマリア人で悪霊に疲れていると私たちが言うのも当然ではないか。ねえ、もうなんでサマリア人がいきなり出るかというと、悪霊の長を当時のユダヤ教徒の人はショムロニーって言った、ショムロニーで、今ヘブル語でサマリアのことをショムロンって言います。うん、いわゆるもうサマリア人のことを悪霊の長とかけて作っているという、かなりきついね。日本語って罵倒が少ないってよく言われるんだよね。こうなんかね、きつさがね弱まっちゃうんだけど、かなりきつい。 で、イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。むしろ私の父を敬っているのに、あなた方は私を癒しめています。私は自分の栄光を求めません。それを求め裁きをなさる方がおられます。誠に誠にあなた方に言います。誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありませんと。今ですね、これほど癒しめられているんですね。けれども神様に裁きを委ねているんですが、本当に、ここで悪霊に疲れていませんって言って、この前も話しましたように、正規の教育を受けているか独学を受けているかっていうのがあるんですよ。彼らの頭の中ではね、このユダヤ人の、ユダヤ教のね、この偉い人たちの中には。そしてもう一つは悪霊に疲れて惑わされているっていう、こう何か教えてるでしょ、こう偽教師なり偽預言者がね、悪霊に疲れているっていう言い方で、それを彼らは言っていて、でも疲れてないと。父を敬っているのに私を癒しめていると。でもイエス様はですね、今言ってる父がこれ裁きをなさる方がいるから、今ここで裁く言い合うんじゃなくて、やり返すんじゃなくて、今大事なことを話したんですよ。50節で、私の言葉を守るならいつまでも決して死を見ることはない。これね、永遠の命の言葉を持っているということです。霊的に生きる、また肉体の命も、だからつまり復活ですね、も得るという永遠の命の話を、要は伝道してるんですよ、イエス様ね、ここでね。そっちに集中してるわけで。ところが、ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今分かった。アブラハムは死に、預言者たちも死んだ。それなのにあなたは、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を味わうことがないという。あなたは私のアブラハム父よりも、父アブラハムよりも偉大か。アブラハムは死んだ。預言者たちも死んだ。あなたは自分を何者だというのか。命、決して死ぬことがない。何言ってんですか、あなたは。私たちの父はアブラハムよりも偉いんですか。だってアブラハムも預言者もみんな墓にいるんですよと言ってるわけですね。お前アブラハム、お前何者なんだと。そしてイエスもはっきり言われます。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期すなら、私の栄光は虚しい。私に栄光を与える方は私の父です。この方をあなた方は私たちの父であると言って、神であると言っています。あなた方はこの方を知らないが、私は知っています。もし私がこの方を知らないと言うなら、私もあなた方と同様に偽り者となるでしょう。すごいな。しかし私はこの方を知っていて、その御言葉を守っていますと。ね、今ね、お前何様なんだってこういうふうに言ったから、私はね、自分をね、プロモート、売ってる、売名してるんじゃないよと。こう自分を栄光求めてないよ。父が栄光を与える方なんだから、私は自分で栄光を求めないよと。それやったら虚しいし、けれども偽りは言えない。私は父から来ているし、この自分の父の関係もここで話してるんですよ。あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。すごいこと言っちゃいました。アブラハムは当時から2000年前に生きてた人です。紀元前の2000年ぐらいです。大体私の日を見るようになる。アブラハムが見ていたのは、将来のご計画は、あなたによって全ての民族が祝福されるという言葉で、あなたの子孫によって祝福されると。で、あなたの子孫はこのようになると言って、夜空を見せられて星ですね。そして神を信じ、その信仰が義と認められたとも書いてあるわけなんですね。で、その日を見たと言っているだけではなくて、次にそれを見て喜んだって言ってるんですね。 だからもっとはっきり見てるんですよ。なんか遠くにある約束をなんか信じて見たというよりも実際見ちゃったみたいな感じで、どこなのっていうのがあるんだね。でこの旧約聖書を見てるとですね、興味深いこの神との出会いを族長などがしてるんですね。その後の人たちもしてますけれども、それは何かって言ったら、私は主を見てしまったと、例えばサムソンの、ね、お父さんじゃないお母さん、ね、どっちだっけな、主を見てしまったって言い方をしてる。でギデオもそうです。あのヤコブがね、あの御使いと格闘、主の使いと格闘したら神と格闘したっていう話になるでしょ。このね、同義語のようにって。でアブラハムの場合は何かと言ったらメルキデゼクですよ。メルキデゼクは非常に不思議な人で、神からの祭司、このレビ族では当然ないわけですね。で平和の王でもあると。このメルキデゼクっていうのは平和の、セデクっていうのがあの正義っていう意味で義能で、メルっていうのがあれですね、あのメルクはあの、王っていう意味ですね。で平和っていうのがサレムっていうのは平和って意味です。だからエルサレムね。だから平和であって義、平和の町から来た義の王って意味です。ミルキデゼクで、父母が父と母も書いておらず、系図もなく、生涯に始めも終わりもない神のよ、このようなものであるというのが書いてあるんです。これはヘブル書の7章の3節に書いてます。でここ議論があるんですよ。じゃあメルキデゼクって誰なんだって。キリストのような方、あるいはキリストご自身、10分の1捧げてるんですからね。アブラハムは10分の1捧げる方って神ご自身ですからね。というように、 あとは祭司ですから、祭司だったらね、そう捧げてますね。こう単にずっと先の話じゃなくて見たんですよ。なのでそれをちゃんと理解したユダヤ人は、57節で、そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った、あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのか。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。すると彼らはイエスに投げつけようと石を取った。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれたと。50歳という言葉が出てきましたが、もうイエス様老けてたってね、ここからね話す人がいるんですよね。まあそうかもしれないけれども、あの僕はねそうじゃなくて、あのレビ人がですね、会見の天幕で奉仕ができるのは30歳から50歳までと民数記に書いてあります。主に使える年齢制限、現役の神に使えるものであるはずなのにっていう意味合いです。それだけ若いのに、いわゆるあの実行部隊ですよ。でそれから上になるともうちょっと偉くなって、あんまりこう動かなくてもいいね、あの高名なラビになるけれども、そうじゃない、実行部隊ので、なのにアブラハムを見たのかもうな、もうここら辺はね、お前宇宙人かよっていう感じで聞いてるんですよね。でアブラハムが生まれる前から私はあるなのですと。でこれが、この中で2017の、翻訳の前の翻訳で今読んでいらっしゃる方はいらっしゃいますか。おいないんだ、みんな2017新改訳。おすごいです ね、私はいたのですって書いてあるんです。アブラハムが生まれる前から私はいましたって。で一生懸命私はね、ここはそうじゃないんですよってね。英語だと Before Abraham was I am ってなってるんです。これ文法的に間違ってるんです。アブラハムがいる前に私はいたってね、 I was になんなきゃいけないのに I am になってるんです。で事実文法的に間違ってるんです。ギリシャ語は正しい訳はこれなんです、私はある。だからモーセにイエス様が、あのモーセに対して私はあるというものであると言われた主ご自身だよ、私はって言ってるんです。でアブラハムの前からそうだったんだよと、 私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神として現れた主ご自身で主なんだよと。だから怒ったんです、石投げしたんです。ところがまだイエス様の時は来てなかったので、彼らはイエス様は、宮から出て行かれて命は助かりました。このようなことで、私たちはね、このここから見て学ぶことができたのは、イエスを信じたと言っていてもですよ、この私の言葉、なんだっけ、私の言葉にとどまるならば、そのあなた、私の言葉が、真理の言葉があなた方にとどまっているならば、神から生まれていて、そして罪を犯さなくても済むようになるけれども、そうでなければフェイクだよと、偽りだよということがよくわかると思います。信じたと言っている人たちがこうなっちゃったんですですね。なので、このなんて言ったらいいかな、今から聖餐に預かりますけれども、口先だけでは言いたくないですよね。ですね、信仰を働かせましょうですね。イエス様のが肉を裂かれ、そして血を流された、これが私の罪のためなんだっていうことです。その私を覚えなさいと。そのあなたが罪を神に対して犯したけれども、そしてあの現場、会員の現場で捕らえられた女のように石打ちをされなければいけないものなんだけれども、しかし私も罪を犯さない、あの間違えた、私も罪に定めない、そう言われたイエス様の愛を受け入れましょうですね。これが表面であれば、いつか悪魔のこう、なんていうかな、誘惑を受けますですね。憎しみ、偽りですね。